こんに
ちは。
今日の読書。
あ、いいね。
久しぶりに読んだんです。
うん。
あれぶりじゃないかな。最後私話したのなんだ。
なんだっけ。芥川のなんか
短
編集の
羅生門のやつか。
かな。
はいはい、あれね。
うんうん。
花が入ってる最後なんだっけ。公職ね。
かな。うん。
電流受けたやつね。
受けてたやつ。う
ん、って言ってそっから結構空いたんですよ。次本読むまで。
うんうんうん。
時間がなくて
なん
か、
うん、
で最近買ったんですこれ。
お、
梶井元次郎さん、
レモン
、うん、この人の作者すごくてさ、
読んだことないや。
結構なんか、
うん、
何買おうかなと思っておすすめの本を調べると、
うん、
毎回出てくる。
そうだね、有名だと思う、うん、
で31歳の時亡くなったの。
えランディローズみたいだね。
毎年でそんな人
がさ、僕まだ30、う
ん、何を書いたのかなって言ってさ、レモンってこれ本当多分名作だと思うんですよ、うん、なんか足これ結構その全何ページだこれ。
短そうだね割と。
本編はもっと短い、
うん、割となんかね
結構200ちょいで、
うんうん、
何本入ってるの。10本ぐらい
短編集なんだね。
短編が入ってて、
うん、いいよね短編集読みやすくて。
いや読書初心者からいくと短編について今まで私はねあんまりハマらなかったの。
ほ
んと？なんかこう気持ちが入る前に終わっちゃうし、
あ、
やっぱなんか情報量も、
うん、
まあボリュームは少ないわけでしょ、一本の小説と比べると。
まあもちろんね。
だから考察する要素があるんですけど、考察してこうだろうなって考えるのが多分短編の一つの楽しみ方だと思うんですけど、私やっぱこう知見がないからな、答えが欲しいわけ、ね、
なるほど、
わかりやすくね。
うん、
まあもちろんその丸々300ページの小説読んで、
うん、
全部その回答書いてるかと言われると考察しなきゃいけない部分もあるんですけど、
うんうんうん、そうだよね。
短編はやっぱりより一層抽象的な内容で
まとまってるから、まあね、本当にギュッとされてるもんね。確かにな
んか読み終わった後のスッキリさみたいなのを感じづらかったんですけど、
なるほどね。
レモンに入ってるレモンは全、うん、多分10ページ前後あるんですけど、
うん、
とんでもないねこれね。
うん、
読んだ後のスッキリ感というか、レモンよりの酸っぱみというか爽快感というか、
うん、
シトラスの香りを
ファッ
て感じて終わったのよ、うん、でびっくりした。なんかもう
へ、
しかもこれ20前半の時に書いてんだよこれ。
まあね。
でね、
うん、
これどういう話かっていうと、これみんな多分共感できると思うんですけど、
うんうん、
まあ、この人は金ない、
うん、
病気を患ってる、
うん、
でしかもなんか得体の知れないストレスというか不安というプレッシャーみたいなのがのしかかってんだけど、
うん、
原因は体の不調でも金でもない、もう得体の知れない何かがずっと重くのしかかって状態で、
うんうん、
もうすごいかっ飛ばして話すと、八百屋に行ってもともと気になってた八百屋、
うん、
いいなと思ってた八百屋でたまたま見つけたレモンを握ってみたら、
うん、
その得体の知れないストレスがなくなった、
うん、
でそのストレス抱えてた時は今まで好きだったものももうなんかやっても全然楽しくない、飽きちゃうみたいな状態で、
うんうんうん、
それマルゼンっていうね、
うん、
本屋によく通ってたので、
うんうん、
そこは好きで好きで、
うんうん、
立ち読みとかしてて、
うんうん、大きい本屋さんねマルゼン
で、レモン買うまでそのストレスがかかってる状態の時はもう行っても何も楽しくない。でレモン買った後に行った
ら、うん、
すごいもう衝動に駆られて、
なるほど、ね、
すごいことして終わるっていう
話
なの。これもでも10ページしかないからもうね、読んでほしい皆さん。
そうだね。
でそんな中、
うん、
私はとても惹かれたね一節があって、いいですか引用して。
うん、いいのかな。
いい、まあ大丈夫だと思います。
本当
調べ引用ですこれは
じゃあいいよ。
八百屋に行ってね、
うんうん、
すごい綺麗に果物が並んでる、
うんうん、
でやっぱこう見とれるわけ、
うん、
足を止めて、
うん、
いいなと思ったんでしょうね、
うん、
この人はきっと、
うんうん、
それどう書いたかっていうと、
うんうん、
見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられたようだみたいなこと書いてる。
なるほどなるほど。
あれ感動しないのか八百屋に行ってさあいいなと思って足止めたの、
うん、
これをさ豪語に睨まれたみたいな感覚になってるわけ。
触る前からそういう反応があったんだ。
そうそう、
握った瞬間にって言ってたけど、うん、もう握る前から感じるものはあった。
そう、並べてある果物
を見
て豪語に睨まれた。
豪語、
20何歳2歳とか多分豪語に出てくる。
僕は結構神話好きだから、
うん、かけるこれ人に見せるもの。 としてこう出版物にしてるわけですよ、これを。
書けはしないね。
本書こうと思って、あ、なんかいいもあったな、足止まったな、いや本当交互に睨まれたようだな。
まあ確かにね、あんまないかもね。
でしかもさ、これごめんなさいね、本当にこんな話皆さんが引かれるか分かんないですけど、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、ゴーゴンに睨まれたっていうのはできるの、攻撃的にね、
う
ん、
そうだね、
こう鬼面っていう鬼の面をね、
鬼面は出ないね、
的なものを差し付けられた、
うん、差し付けられたことないから
売れるよこれは。
差し付けられたってさ、
うん、私が言うのゴーゴンに本当に睨まれた感じだったわぐらい限界は。 それをゴーゴンじゃないんですか、ゴルゴン、
そうそうなんだね、
ゴルゴンの鬼面、
鬼面ね、
そうそう、
差し付け、
そう
差し付けられ、差し付けられたって俺いまだにあんまりちょっとピンと日本語としてあんまピンときてない。
差し上げることは非常に多かった、社会に出て。
そうだね、
うん、ご連絡差し上げることは多かった、
多かったね。差し付けられる、
ゴルゴンの鬼面差し付けることはなかったね。
うん、
しかもメデューサーじゃないんだ、これをさ、例えばメデューサーの鬼面を差し付けられたって書くのとゴルゴンの鬼面を差し付けられたわ、
ね、メデューサーとゴルゴンって違うの、同じだよね。
なんかね、調べたんです、さっき、うん、ゴルゴン姉妹にメデューサってやつがいらっしゃる。
そうだよね、
うん、ゴルゴン一族、ゴーゴン一族か。
そうだよね、うん、なんかあの神様の娘より髪の毛が綺麗だったから、うん、
ヘビにね
されちゃったって話だよね、うん、だそれヘビ あのゴツゴツないっぱいな感じことレモンがちょっとリンクして、なんかイメージなの、そういうことなのかな、見た目。てかさ、そのレモンって何。
いや、レモン、モノホンのレモン、
まあそうなんだろうけど、うん、なんかの比喩なのかなって、
まあ、
読んでるとレモンだった、
レモンでした。
ああ、
レモンゆえに、レモンがこの人に衝動を与えた、レモンゆえの特性を持って、その清涼感とか、あとレモンの色、黄色に惹かれた部分とか、
なんだろうね、
メタファーでもないと思う、
まあ、メタファーかもしれないし、違うかもしれない、
ね、そうね、だからそれは短編の良さではあるかもしれない。
そうだね、
書き切られてないから、そのレモン、なんでレモンだったのかっていう。
そうだね、
終わり方もね、すごいいいんですよ。マルゼンっていう本屋さんにね、行って、そのレモンうまく作用するのよ。
うん、
本屋さんでレモンですよ。
うん、
何でしょう、レモン。本屋さんでレモン持って。出てこないじゃん、も
う。そうだね。
うん、美しさ、10ページしかないから、本当に読んでほしい。これもう、本当に面白い。売れる、売れるというかね、いいって、おすすめする人が世の中に多いのは非常に感じましたね。
確かにね、なんか普通に今の話聞いただけでも、うん、あ、ちょっと読んでみたいなと思った。なんかレモンって何なんだろうってすごい気になるわ。
そうだ、だあるでしょ、得体の知れないストレスとかプレッシャーとか重くのしかかる何か感じることって、うん、原因は分からない。
そうい う
の
すごい、なんかさ、
うん、
やっぱコンテンツとしても多いじゃん、そういう、やっぱその自分にとっての
ネガティブ、
その何かその解放になるきっかけは何かみたいな、
恋とかね、
それそう、だからそういうのって、うん、なんか命題としてあるじゃない、
うん、
でそれをいろんな人がさ、いろんなものにさ、
うん、
当てはめてさ、うん、自分はこう思うっていうのを書いてるわけじゃん、
うん、
なんかそれが正解は多分ないんだろうけど、うん、その人は 何って言ってんのかは知りたいよね。それがなんか自分にとっての正解にもなるかもしれないっていう、そういう期待も込めて。
そうです、八百屋のレモンって解決しますか、この人。
うん、そうだね。
そんなの聞いてもさ、私は全く共感できないわけ。
だからもちろんそのレモンっていう物体に共感はないけど、うん、だからそのレモンが何かな、
あ
ならばありえるじゃない。
その描写はね、ありますよ、
うん、
レモンを買ってなんでこうすっきりできたのかっていう描写は、
うん、
ある。
だからまあ自分にとってのレモンがレモンじゃない可能性はあるって
話ですね。あ、そうそうそうそう
そうそうそう、
だから私にとってのレモンはもしかしたら可愛いぬいぐるみ
がある。そうそうそうそう、うん、そのでもそれがさ、可愛いぬいぐるみなのか、うん、はたまたなんかなんていうの、別の概念なのかっていうさ、うん、そこは読まないと分かんないじゃん。
そうですね、
そうだからそれが気になるなっていう、うん、自分にとってのレモン探し
を
した。
ああ本当に貸そうかこれ。
大丈夫、ちゃんと自分で本も買うから、買う場合は、うん、でも今 もちょっと僕も本読んでてちょっと無理なんだよ、
うん、あ、なるほどね、まあ、でも私もね、これ短編10本ぐらいある中で怖い、一番最初レモン出会ってしまったがゆえに、これを超えれるのかと。
ああの、うん、10あるうちの最初1がレモンなんだ。
そうそう、
ああなるほどね、レモンスタートなんだ。
怖いよ、
あ
逆に楽しみでもあるけど、次のゴルゴンの鬼面は何なんだって
自分にとってのね。確かにね、そうそう、
この人
のこの小説の中のね。
そうそう、
なるほどね、
びっくりした、本当に。いや私も好きだから、ボストンティーパーティーとか何回も言いますけど、バミューダトライアングル
いい表現がね。
ゴルゴンの鬼面はさ、痛いよね、なんかさ
合
コンでさ、
まあ、でも伝わると思うな、ギリ、
うん
うん、伝わる方だと思う、うん、
電流の走る恋をするわけでしょ、
うんうん、
で仮にじゃあデートとか行ったわけで、いざ告白する時とかにさ、うん、いや、なんで好きになったんですかって言われたら、いや本当にこの何年前か ここにいたでしょ、初めて会ったでしょ、その時にね、あ、なんかゴルゴンの決めを突きつけられた感じ
の、
ね、
いや違う違う、あの女性を例えちゃうのはちょっと俺、うん、あん
まり良くないと思うわ
直接的に、うん、女性を例えるのはこの状況であんま良くないかな。
あ、ゴルゴン姉妹のね、あれもかかっちゃうよきっと、うん、ゴルゴン出しちゃうのは。
いやそうだから、うん、そう、あんまそのね、そう、ちょ違う風なネガティブに捉えられるとか化け物的な
そうだよ、
ね、意味になっちゃうから
教養がないから、なんかそこでなんか好きの、いやだからそ冷めそうだな。
だからゴルゴンの石になるっていうのはさ、うん、本来ではネガティブなわけじゃん。
そうだね。
だからなんていうの、うん、やばいみたいな、そうだ、ね、やばい、いいねっていう方のやばいの、うん、使やばいみたいな意味合いなのよ、うん、本来はネガティブな意味なんだけど、うん、それは極度 の、うん、の、 その強調として使えて、うん、ギリポジティブになってる、ね、うん、レモンの中で。なんならポジティブかもわからないじゃん、ネガティブかもしれない、もしかするとね。
まあね、人によっては、ね、
一見そうポジティブ思えるけど、うん、っていう際どいラインだから、うん、あんまポジティブなことに例えるよりはどっちかっていうと本当にびっくりしたっていう純粋な気持ちに落とし込めるんじゃない、日常生活の中だと、うん、何なんだろうね。
ミロのヴィーナスみたいですねっていうのと一緒だからね。あ、でも美しいものだと言われてますけど、うん、ミロのヴィーナスが美しいのは壊れてるから
なん
ですよ、
うん。いやでも、いやだから違うでしょ、ミロの見たらまず美しいけど、うん、ゴルゴに関してはまず美しくないからね美しくないものにされてるから、あれは神様。
あ、なるほどね、うん、いやミロのヴィーナスはね、あれ別に多分壊れてなかったらそこまで評価されてない気がします。
いやまあそうだけどさ、でも、
う
ん、あの顔は別に、
あ、まあそうか、
綺麗じゃない、化け物の顔じゃない、
まあ、作り手の人もいいものだと思って作ってる。
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。だ違うんだよねそれ全然、うん、だから難しいよこの使い道は。女性に使う方がいいと思うけど、
わしが、うん、まあ、自分で言うのも悲しい話ですけど、良くないなって思うとか明確に一個あって、私が良くないなって思う、あの言いたいが勝つのよ、
うん、
空気を読めない、
うん、それは使うのいいよマジで。使い方、文脈すっごい大事だと思うからね、うん、そういうの
って確かに、
ね、うん、だからでも使えるとこはあると思うけど、じゃ女性に対して言わない方がいいし、人に対して言わない方がいいと思う。だからその物とか、うん、何かのその自分に対しての損傷って、その時電流走る的な、だから、うんうん、いや聞いてこないと、ハイパイ開いたら、うん、チュン、ハク、アンコみたいな、
うん、熱いね。
でそれ なんだ、チュン、ハクだって何、チュン、ハク、ハツか、うん、で1巡目のツも初でみたいな、うん、手元で大三元できてたんだよね、うん、みたいな、いやあん時はみたいな。だからそこでこの、
ああなるほど、ハイ、うん、に睨まれて石化したようなのを、
そう、もうちょっと一瞬
ゴルゴンで決め
た、そう一瞬切れなかったよみたいな、うん、
ゴルゴンの決めを差し付けられたような気分だった。
でこの時いいのはやっぱりその多分だけど、レモンがその複数あるっていうところも、うん、このゴルゴンに例えてるところの味があると思うんだよね。
リリースな髪型みたいな、
そうある。でそのハイパイもこうずらーっと並んでる、うんうんうん、ちょっとこの 髪の毛のイメージとちょっとリンクするから、る、ね、使い方としてはそういう感じがいいと思う、はいはい、
確かに的を
い
てる、
そうそうそう、なんか、うん、かここでこそハマるなっていう、
使いたいね、うん、
だその場面は来るよ。
うつにほだ、びっくりし衝撃だったね、
うつにほだね、
うん、ゴルゴンの鬼面はね、うん、こんな例え方があるんだってね
確かに、
ね、本当に何回も読みましたよ。10ページだから本当に、
そうだ、ね、
待って5から、
本当教科書に載せられる、フル尺で教科書載せられるサイズ感だね、
うん、5から13ページ、
う
ん、あ、これ実際調べてみると載ってたらしい。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、僕らの時代も
か、いや、わかんない、
わかんないね、いろいろ変わるもんね。
ただよ、高校生の私が読んでも、うん、多分ゴルゴンすら知らなかったから。
あ、本当、うん、でもまあでも、うん、確かにそのなんか何人だ、でもまあ高校生の方がむしろそういうなんかよくわからないこの心のトゲトゲみたいなのには敏感か、うん、じゃあ結構刺さるんじゃない、むしろ高校生の方が、
ああ得体の知れないね、
うん、そうそうそう、
もやもやね、
そう、
うん、
俺さ
レモン売れるだろうなその日
みんなみんなこれ触っちゃう
そうそうそう、
なんかさ、
うん、
鍋さんって今さ、
うん、
幸せ悩みある大きい、別に何がとか言う必要ない、あるなしで言うと、
それで言うと、
うん、
今このゴルゴンの鬼面の話、じゃあレモンの話をしてるでしょ、とても幸福感に満ち溢れてるの私は今
とかじゃなくて、うん、このここ数年、ここ数年の自分、まあ、今現在進行形でこの動いてる自分の気持ちとして、
うん、
なんか不安とか、
うん、
まあ、別にゼロとは言わないよ人だから、でも、
うんうんうん、
大きくそれがのしかかってる自分に、
のしかかってはいますよ。
あ、のしかかってるか、うん、
やっぱ常に私はプレ何がしかプレッシャーを抱えながら生きてるなって思います。
あ、
こうしたい、まだ実現できたいものがたくさんあるし、
あ、でもポジティブな方でもある、
そうそうそう、ただあるプレッシャーやっぱり常に感じてます、
うん、なんかさ、なくなってきてない、でも当時 学生の時とかの方がなかった、そういうのって。やっぱり
え、そうね、
得体の知れない、
得体の知れない不が多かった。
あったよね、
正解が何かも分かる。
そうそうそうそう、
選択肢を常に、
そうそうそう、ね、だそうだね、選択肢もいっぱいある中で、そうそうそう、
選ばなきゃ。
しかもそのあんまり分からない世界に飛び込むっていう不安とか、うん、
しかも事故が確立してないからさ、周りに
そう、ね、
バイアスをかけられるわけ
です。いや分かる分かる、
普通の会社の人もい
る、比較しちゃうし、
4年だ浪人だとか、
あるよね、受験
かとか大学かとか、
やっぱ比較されることが多分学生の方が多いからな、うん、その点数もそうだし、うん、成績とかね、いろんな要素でね、
うん、
なんかさ30になってさ、
うん、
あんまり悩みがないっていうのは全然嘘になっちゃうけどさ、
うん、
その当時思ってたその悩み、うん、本当にもうどんだけ考えても解決できない不安とか、そういう、暗いね、そう、暗い気持ちっていうのがね、うん、もう僕の中では、まあ、それをなくすためにカウンセリング行ったりとか、
うん、
あの睡眠取ったりとか、はい、ヤクルト線飲んだりしてさ、結果が今だと思うんだけど、うん、なんかだから嬉しありがたいことにあんまそういう不安があるのかもしれないけど、うん、不安にあんま思わなくなっちゃったんだよね、体がね。
なるほどね。
だから
気になった。
そうだから、なんかそういう昔ハマってた本とかが、うん、あんまハマんなくなっちゃってるの今。
あ、終わすでに終わった、
なんかすごい客観視しちゃうんだよね。
通ってる
か、いや通ってるっていうか、もうそれを見ないことに、うん、慣れちゃった、見ないことに強制しちゃったから、はいはい、自分を多分別に本意すぎにあんのかもしれない、
うんうん、
なんだけどそこにそんな敏感な気持ちがない、すごくそこに鈍感になっちゃってるのよ、うん、だから
な
んか、
なるほど、ね、
前ほど多分、
なるほどなるほど、
そのレモンの今話聞いてすごい面白そうだなと思うけど、うんうん、多分その本当に食らう人っていうのはさ、やっぱそういう気持ちと今 まさに向き合ってる人じゃない。
私が人間失格読んだタイミングはそことリンクした部分があったから。
そんな状況だったの、
うん、結構つきつかったですね。
まあまあそういうのあるよね、やっぱり、ね、いつ読むかって大事だよね。多分数年前に読んでたらめちゃくちゃ刺さっただろうけど、なんか今多分そんなじゃないんだよね。それもつなん か、
うん、
だから今じゃないかなとも思うよね。なんかそこが難しい、
う
ん、そういう芸術コンテンツに前ほど感動できなくなっちゃった、
うん、シナリオがあると
なる、うん、なのに逆にあの本当にエンタメに振り切った例えばベイマックスとかでめっちゃ感動した。
なるほど、
ね、俺最初ベイマックス見た時本当に嫌いだったの、うん、ふざけんなと思って、
うん、それ何にあったんですか。
え
いいなと思ったのは 何を思ってるんですか。
やっぱハグって素敵だな。
あなるほどね。
ベイマックスねハグの映画なんだよね。ハグがいいねっていう映画なんだけど、ハグっていいなっていうのを今だったら素直に思える。本当にこの世で一番大事なこと何って言われたらハグって答えてもいいと思ってるぐらいやっぱハグって大事なんだけど多分当時ベイマックス最初に僕が映画館で見た時はちょっと気持ち的にはレモン方面だったから、そんなことじゃない。いやもちろんハグもその一つなんだろうけど、
そんなんで解決するわけないだろ、
ストレスを解
決しない、ね、
そうそうそう、一つかもしれないけど、とにかく僕にとってのレモンはハグではなかった当時は、
うんうんうん、
けど今はハグなんだよね。
なるほどね。
っていう やっぱ分かりやすいんだよベイマックスの方が、
うん、
そっちに 100% 感情移入できちゃう。
はいはいはい、まあ、大事ですよ。なんかこうフィクションを楽しむ上で感情移入できるか。
そう、まあね、
うん、
だから楽しめるものが変わっちゃってる。なんかでも別にそれでどっちの方がいい悪いじゃないけど、うん、でも少なくとも僕はその当時は人間失格に感情移入できる、
うん、
グレートギャツビーに感情移入できる自分が好きだったから、
うん、そうね、
なんかそこまでのね感情移入は多分もうできないんだよね。
なるほどね。
まあ、今はね、まあ、またそうなるかもしれないけど、う
ん、ただ矢口さんからね純文学のねでいいよっていう話をね多分聞いてたんですよラジオの時で、そこから私は純文学から本を入ろうと思って、
うんうん、嬉しい。
確かにシナリオの共感具合が、
うん、
それが面白いかを判断する基準になる
んですけど、なるよね、
うん、もう一個純文学のいいところは、
うん、
私はそれうつにほが好きだから特に
そうだね、確かに
出会いが多いね、やっぱり読んでて。別にその話が面白くか面白くなかろうがより、う
ん、だって正直うつにほで構成されてるじゃん全てがそうそうで美しくないとこなんかないんだから、
ね、担保されてるの、評価されてる
の、うん、
ある程度、
う
ん、出会える確率は非常に高い、うん、読むことで。
そうだ、うつにほ辞典みたいなもんなん
だからね。そうそうそうそのね出会いの喜びがねあるんです
よ。確かに、
うん、
ちなみに僕最近今あの星の字様読んでるよ。あのこの間ちょっ
とサンテクさんの
話したじゃん、
うん、
俺ちょっと気になっちゃって、当時ね実家で本当中学生の時読んだから、うん、忘れあんま覚えてなかったし、うん、本な手元になかったから買い直して読んだけど、
うん、買い直したんだ、
うん、かもうなかったからね、かよかったね。あの前ほどのちょっとやっぱ前とは多分違う気持ちになった、
ね、うんう
ん、好き嫌いはちょっと置いといて。
で難しかった、私も去年読んだよ多分家にあって、
うん、あ本当、
同居人の人が持ってて
去年読んだんだ。
うん、去年初めて読んで難しかった。でもなんかなんかね、
いやレモンよりも簡単だと思う。まあ簡単ではないけどね、もちろん あるけど、
うん、
でも分かりやすくはされてたと思うけどな、レモンよりも。
そうね、オチはちゃんとつけてた。
でもまあ確かに、いやあのね、突き詰めたら分かんないことはいっぱいあるよ。だけど、うん、そのメッセージ性みたいなところはまあ言わんとしてることは分かりやすいじゃない、
うんうんうん、
そのなんか隠されてないから、そういうところ、そういうところ伝える話だから、
明確に言ってたら終わりで、
そうそうそうそう、だけどなんでかなって思うとかいっぱいあるけどね。
そう、なんかなんだろうな、脳みそは覗いても分からないだろうなと。
まあね、
ジュペリーの、
そうだね、
うん、
確かに。いやだからさ、なんかあのほら、あの箱根のさ、
うん、
あの箱根にさ、あの星の王子様ミュージアムって昔からあったじゃん。
そう
だ、あったんだよ、存在してたの、箱根好きだから、うんうん、でも星の王子様なんて別にそんなに興味なかったからね、うん、広いからじゃない、
うんうん、
から行ったことなかったんだけど、うん、あれ去年か一昨年取り壊せ、もうなんかクローズしちゃったんだよね。
あら
で今になって行きたくなっちゃって、残念。
でもきっとね、その星の王子様ミュージアム心の中には、ね、
そうそう、行っても空だから、
うん、
行ってもあの星の王子様ミュージアムって、うん、目に見えるものとは所詮空だから、
そうそうそうそうきっとね、そう心の、あなたの心、
そう、あなたの心です。
なんか聞いたことある、
う
ん、
言ってた言ってた、そうそうだ、
銭形のおっちゃんじゃなくて、
銭形って読んだね、あれ銭形ね、多分ね、星の王子様読んだ直後だったんで、ね、結構感化されてる。
なるほどね、
そうそう、全然違うけど、
はい、
いやそういうことか、星野さんミュージアムなくなったのはそういうことか、なくなってないんだよ、なくなってない、
なくなってやっと始まった部分、
そう、ね、
回転した
んですね、やっと、うん、やっとなくなったから星見た時に全部の星が星野さんミュージアムになったんだ、
そうそう、
僕にとって、
そうそう、序章に過ぎなかった、
幸せ
す
んだね。
そういう意味ではすごいよね。
うわすごいわ、そういうことか、
星の王子様があったからこそできる会話だよ、
そうだ、うわすげえわ、星の王子様ミュージアムがやっと完成したんだ、
うん、人の心、
え、それに
聞いてほしいわ、
え、俺それに気づけない、阿部さんすごいわ、俺それに気づけなかったけど、それに気づけた人が本当の読者だわ、うん、足りなかったね、僕の
読み込みが、でも、うん、すごいなった、いやでも事実として今こんな話しましたけど、
うん、
星の王子様ミュージアムないです、
いやいやいや、おい、
あの本編があることによって終わったことをプラスに捉えられるっ
ていう、美しさが言うなよ、なんだよ、どっちだよそれ、わ、
うん、
からない、
いや、あります、あります、
わからない、
終わって始まりました、
わからないよ、
うん、
カオルくんが何言ってるかわかんない、いやだよ。はい、これオープニングしてないね、
はい、ということで、はい、元気にやっていきましょう、
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、はい、アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなこと山根宣言もやったことえ、どうも、好きなフルーツはイチゴ、鍋です。
好きなフルーツはメロン、矢口です。メロン、
最近メロン味なんか増えたね、
あ、ほん
と？コンビニ行っても見えます、グミだとかパンだとか
クリームだとか昔からあるんじゃない、
ね、あのメロンクリームの
パ
パン、
はいはい、本当のメロン果汁が入ってるメロンパンね、
そうそうそう、
うん、俺その
焼きたてジャパンでもあったな、
出た出た、
キーメロンパン
出た出た、焼きたてジャパン、
寿司の貝があって、
あ、
主人公がね、あ、寿司から着想を得たパンがあって、
なるほど、
普通、まあ、いわゆるもちもちのパンに、
うん、
わさびから着想を得てメロンの緑クリームを塗ってシュー生地っていうの、
あ、
サクサクの生地をネタに見立て挟むメロンクリーム、
あー、なるほどなるほど、あ、なるほど、シャリがパンでわさびがメロンクリームで、あの、なんていうの、シュー生地
っていうの、
シュー生地、パイ生地、
まあ、パイ生地
みたいなの
がサクサクの
をネタがネタになってるんだ、なんか
寿司ジャパンやみたいなこと言ってたけど違うか、ジャパン何十何号やか、
あ、
って言って、
うん、
それがローソンで発売されたわけ、
あ、
ないのよ、人気人気でも売り切れちゃう、そのぐらい魅力がすごかったんだから、
いや多分もともと作られたのが3個ぐらいだったんじゃない
どういう、
あ、もともと作ったのか、売れないよ、
なるほどね、
うん、
で誤算だったね、そういう意味ではローソンさん悔しかっただ
ろう、もっと作っとけば倍売れたよって、
そうさすれば焼きたてジャパンの知名度はもう少し高いものになっていただろう国民的アニメとして、
いやー、焼きたてジャパンは本当何回聞いても魅力が分かんねえわ
レモンは感じた
の、レモンすごいいいと思うけど、多分今の自分が読んでも 100% 感じれないんだろうなって、
正直悔しいけど班長の方がだいぶ面白いよ、 同じ職を扱ってるものとして班長ギャグ兼料理ものとして、
ね、班長そうだね。なんかでも後半も料理ものじゃなくなってきてるからね正直。あそう、まあ、日常になってきちゃってるから、ね、
矢口さんに紹介してもらってから、うん、多分1ヶ月ぐらい読んでたからそっからは読んでないんですよ
班長、うん、あ班長そう最初はグルメだったけどなんかもう後半はなんかフォンドおじさんの楽しみとかなんか公園で絵描くことの楽しさとかを解いてる話になってきちゃってるから、ね、
すごい趣味の幅が広いな班長、うん、班長っていうのを簡単に説明すると、う
ん、班長はあのカイジね、うん、あのなんとかなんとかカイジの登場人物の一人で、まあ、
地下労働編の、ね、
そうまあ言ってみればヴィランですよ、うん、地下労働編っていうとんでもない、ね、地下にね労働施設があって、うん、そこで奴隷のに働かされてんだけど、うん、そこのまあ、奴隷の一人なんだけど、まあ、班長って言ってその班を一つ持ってるちょっと役職のある偉い人でね、うん、でそこでカイジはその班長と、まあ、本編では対峙するから、うん、結果的に敗れるそうヴィランなんだけど、うん、スピンオフで実はねそのカイジと出会う前にどういうことをそこでしてたかっていうのが、うんまあ、永遠と、ね、なるんだけど、
う
ん
そうそう
まあ、なかなかそれがねおつなねその人生の楽しみ方を極めたいい大人みたいな感じに描かれててね。
基本的にはさ地下労働してて地上には出れないんだ
けど、そうそうそう
ペリカっていう、
ね、そうあの円の代わりに地下で流通してるね紙幣なんだけどね、うん、
で幾分か貯めると、うん、あれは仮釈放みたいな
感じでそうそう1日外出券っていうのが交換できるんだよね、うん、めっちゃ高いんだよ、うん、
だからそれいよいよ地下労働してね貯めたお金大金を払ってまで外に出て何をするかっていう前話の面白さが。
いやでもいやでももうあの班長に関してはだその他のカイジみたいなやつらからもういつもチンチロであの巻き上げてるから、うん、だからもう結構溢れてんだよね。
なるほどね、うん、あじゃああんまハードルは
低くないんだよ外に出る、うん、全然だよ。だってなんかだからその定愛だっけ、うん、定愛の社員がなんか忘れたけどなんかスニーカー買いに行きたいから一緒についてきてみたいな感じで出てくるレベルだから。あ、癒着
してんだ。
うん。
なるほど、
ね。友達になってるから、ね。はい。そのレベルで出れるぐらい気軽。だからもう本当有給。
なるほど、ね。
大手企業の有給ぐらいな感じ。うん。あ、年間20日間あるから別にまあ毎月1回使えるねぐらいな感覚で出てるからあいつ。
なるほどね。うん
そういうレベル。
あのさ、班長本当に面白いなって。私も結構まあ別にあれなんか言い過ぎるのもあれなんはばかられるんですけど、うん、お笑いが好きなんですよ。うん、私はね、
うん。
やっぱ感動するわけ。こう起承転結。
面白いよね。本当に面白いよね。
班長はね、うん、書いた人、うん、なんか本当お笑い芸人なのか放送作家なのかなって思うくらいに、うん、よくできてんのよ。
分かりやすく、そう僕みたいなお笑い初心者でも分かりやすく、うん、あの1話を通してちゃんと面白く完結してる。
あのね、オチのつけ方がさ
すごいよね。
すごいのよ。伏線でもないんだけど、
うん、分かる分かる。
テーマがさ、うん、ちょ一貫してる、ね、終わるのよ、
うん、気持ちよく終わるね、
うん、
分かる。
なんかね本当に読んでほしい。
しかもあのカイジのあの独特の、うんてかあの作者の独特の あれをちょっとパロってんじゃん、
うん、
なんかさなんだあのエレベーターとか乗ってる絵を描いてる時さその絵だけじゃどっち進んでるか分かんないから矢印とか描くんだよ。
なるほど。
そう上に登ってます。福本さんが描く時に矢印描くんだよ、うん、上に登ってますよみたいな、そういうのをわざと真似して描いて
る。ちょっと落とし込んで、
そうちゃんとその原作をすごいリスペクトしてる感じとかが、うん、あこれ原作だったなみたいな面白さがあっていいよね。
なんか全部感じる。1にするのが多分一番大変だとは思ったけど、
うん、
その班長1を、ね、
もう1億ぐらい、ね、面白くしてるよね。
あのね、なんか本当にギャグ自体も面白いし、うん、その私が読んだ時は結構グルメ要素が多かったから、うん、食べたくもなる。
分かる分かる分かる。
だけど班長の一番面白いのはもうその1話でのまとめ方。
そうだね。
もう頭の良さというか、
そうだね、
全体に地図を見て感動する感じだった。
まあ、言ってみればあるあるだからね。誰が見ても楽しめるからね。
いかにそれを面白く美しく描いてる
か、うん、まあ、美しいか分かんないけど、うん、まあ、まとまり方には感動する。
感動、本当に感動する。
確かに面白いね、うん、もっともっと永遠に続いてほしいね。
でもそうね、まあ、最近覚えてないからな。
そうだ、
ね、本当なんか元気なくなった時読んだ方がいいな班長は。でもそう、ね、いや本当に感動したわ。役立ちジャパンよりだいぶ面白い。
ああよかった、うん。はい、
焼きたてジャパンも面白い。
焼きたてジャパンファンの方には申し訳ないですけどね、はい、うん、ということでじゃあ今週もいただいたレターそろそろ読んでいきましょうか。
はい、
はい、じゃあ読ませていただきます。ラジオネームゆとりんさんですね、
はい、
矢口さん、なべさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ゆとりんと申します、うん、会社経営 女30代前半です。
会社経理
かっこいいっす。かっこいいね。
会社経理
社長
役員
社長さんですよ。
社長さん、
あ、まあまあまあちょっとどの立場かわかんないね、わかんないけど、まあ会社経理
すごいですね。
恋愛のことではなく旦那かっこ同い年のことでご意見いただきたいです。
同世代ですね。
そうだね、
はい。
私とは別業種で旦那も自営業かっこ建設系をしているのですが、結構その旦那の業種の界隈の人たちが社会人として非常識な人が多く、旦那がイライラしているのを、見かねてこちらにメールしました。非常識というのは具体的に言うと、一緒に仕事をする日に遅刻が多い、予定をすり合わせるためにスケジュールを確認したところ、また、いつまでに連絡します、いついつまでに連絡しますと言って連絡してこない、といったような普通ありえんだろうということを平然でしてくる人が多いです、旦那がやり取りをしている相手方も自営業だったり会社経営者だったりするのですが、よくもまあこんな調子でみんなやってるなと聞いているこちらも不快になります、で何が問題になったかというと、旦那は先日のような、いついつまでに連絡するや、また詳細分かったら連絡すると言われた場合に、いつまでも連絡がなくてもこちらから再度確認や催促の連絡をしようとしないのです、それによって旦那が不利益をかぶったりスケジュールが立てられずに迷惑していても、それはなぜか自分から連絡、自分から相手に連絡しようとしないのです、それでもなぜかだね、私からしたら自分が困るんだから連絡しないよという気持ちになるのですが、もちろん何度も私から旦那に連絡しないよと伝えてますが、俺から連絡してやる必要はない、連絡するって言ったんだから連絡しないあいつらが悪いと、なぜか偉そうなのです、かっこ謎、相手が自分より目上かっこキャリア的にも社会規模的会社規模的にもの人たちに対しても連絡してこなかったらそんな調子です、確かに連絡すると言ったら連絡してこいよ、遊びの約束なら100分ずっても仕事の話なのにと私も思うのですが、旦那のそのスタンスもどうなんだろうと疑問に思います、自営業かっこだけではなくても、人脈や人間関係が大きく仕事内容や収入に関わってくるので、うまく世渡りしてほしいのに、プライドがエベレスト級の旦那は自分が下手、下手に出るのが苦手なようです、私はこちらから連絡することは下手に出ることとは思いませんが、誠実で、神経質で几帳面で約束の時間15分前には絶対集合場所についていたいような性格の旦那は、基本的にこの業界の人間とは気が合わずに孤立していきそうで、妻の私は心配です、あなたの誠実さとかに気づいてくれる人はこの業界でもどこかに絶対いるよと励ましてはいるのですが、矢口さんの話を聞いていると旦那にそっくりだなと思うことが多々あるのでどんな風に励ましたらもっとうまく立ち回ってくれるようになるのか教えていただきたいです、かなり長くなりましたがお返事いただけたら頑張れます。PS、 私は付き合うなら野辺さん派ですが結婚するなら矢口さん派です。
おいしい、
どっちも素敵でいつも元気もらっています
なんでよ。
でもさ、ありがとうございます。でもこの付き合うならと結婚するならっていうので、どっちの方が褒め言葉なのかっていうのは結構ここ議論の余地あると思いますよ。
いやだからあれでしょ、預けられるかどうかってことは命を、
だからまあ
楽しいか預けられるかどっちかって話でしょ。
人によるじゃない、その人の結婚観によると思うんだけど
まあまあそれはそれ、私はそう思います。
僕がね、
理解し、
僕が、まず最初直感とか第一印象で思ったのは、やっぱなんか見た目とか、そのちょっと刺激的なところに魅力がある人は付き合う方になるんだよね、
そうだと思います私も。
だよね、ちょっと分かんないけど面白そうだなとか、なんか気になるんだよな、なんかかっこいいんだよな、でもなんか等身大で、まあ別にそこまでのその面白さとかじゃないけど、まあ現実的な正解はこっちかなみたいなのが結婚だとすると、僕は前者になりたいけどね。
いやと、
いやいやいやいやいやいや
いや、それでその結婚してしたいと少しは思ってる私からすると後者になりたいですよ、きっと、まあもちろんこれ、
いやいや
今紹介する前に、ね、拝見して、ね、読んでるんですよここまで、どういうあれなんだろうなと思った時に、やっぱり困った時に助けてもらえそうとか、
まあね、
まあそれ含め命を預けられるか、子供の面倒をね見て、仮に見てもらってもいい、想像通りいい方向に行くかとかっていうのを合致しないと 付き合う方ならとなると
思う。まあね、まあでもね、実際正解だと思う、これは。このだから、その、なんつった、うん、常識人としての常識人力は僕の方がはるかにナブサイルあるし、
うん、
多分そのなんていう の, あの生活力も僕の方が多分ナブサイルはるかにあると思ってる、正直。
そうですね、
うん、
ただ一つ、うん、ゆとりさん聞いてください、
うん、
私は何もマイナスには思ってないので。
何が何が、
その結婚するのは矢口さん派とおっしゃってます
けど、あ、そういうこと。
私は別にそれに対して何もネガティブ
な、僕は文句言ったけどナブさん言ってない。そう、そうでもね、その違いだと思う、ね、僕はねこういう風にね文句言う
嬉しかったですよ。
まあ嬉しいよね、
はい、嬉しかったです。
嬉しい嬉しい、
ということで
ということでね。いやでもね、あのね、これどっちの気持ちもすごい分かるね。どうナブさん、
わし分かるし、すげえ分かる、
うん、どっちが、
え、
どっちが、
まあ、旦那さんの、
旦那さん
の、ね、だし、うん、あの何か発注を受けてやるじゃない、
うん、
私が、うんうん、何も返してこないやついるじゃん。まあ確かに終わってんの、発注物を納品しました、
ああ、なるほど、
うん、ありがとうと言えと、私はそこまで思った。
いや、それはねマジで思う。だってさ、何ていうの、確認したことの確認は欲しいじゃん、
うん、
見ましたっていうのがまず分かんないよねっていう、ね、うんうん、
届いてるかも。
そうそうそうそう、まずそれがあるからね。
そうそう
そ
う、
その不安はあるよね。
まあ、不安もそうだけど、
礼儀
として、ね、人としてどうなのって思う。だから旦那さんはもちろん何日までに連絡しますって来て帰ってこないやつ、私も気になりますよ、非常に。ただ一個違うなって思ったのが、私はリマインドすることは下手に出てると思ってない
ん
ですよ、
うんうんうん、
逆にそのこっちにすごい迷惑してますよっていうのを、要は抽象的に言ってるようなもんだと思う、うん、私は思ってるんで、
うんうん、抽象的じゃないでしょ、もう結構ストレートでしょリマインドって、
そこ状況いかがですかみたいな丸く言う、
ああ、そう、
ま
あ、
裏としてはね、いや、いや、連絡しなさい、
いや、それはそうなんだけど、それそうなんだけどね
っていう、これ聞いてほしい旦那さんに、
うん、
この喜び、喜びでごめんなさいね、喜びでも何でもないですけど、
うん、
リマインド送ることは決して下手に出てるわけじゃないよ、
むしろっていうね。いやでもね、
指摘してますよ。
いや俺もねそれ思うんだよね、うん、あのね、どっちの気持ちも分かんの。でも、あの僕基本スタンスはゆとりんさんと同じ方、
うん、
あの自分に不利益ならなんでしないのって本当に思うし、
うん、
だけど、まあ、この男、でもさ、この男性のさ、このなんていうの、予定行ったんならお前をしてこいよっていうスタンスは結構鍋さんにどっちかというと僕近いなと思ったけどね。
いや分かります、
鍋さんこういうさプライドというかさ、うん、こういう多分仕事だとしないけど、プライベートだったら鍋さんそっちタイプだよね、
う
ん、
例えばじゃあ、うん、私の中で
お前だろっていう
言い出しっぺがやる理論は私の中で結構固くある、特に友人のコミュニティなんか、例えばじゃあなんだろう、他で行きたいねっていう人がいたら、うん、じゃあその人が軸に出て話すみようと、うん、からあい、
うん、それはなんかあんま今の話と違うけど、
いや、まあ、なんだ
ろう、違う、お互いのキャッチボールが必要な話でしょこれは。
はいはいはいは
い、お互いのキャッチボールが必要な話で、例えばじゃあもうどっちかとか話じゃなくて定例で決まってるとしよう、
うんうん、
遊び猫とかね、もう、うんうん、遊びね、これは、
うんうん、
もう毎月行くっていうのがもう、うん、もう決まってると、
うんうん、
でだからどっちが始めとかじゃないからお互い連絡しないといけない。
で、
なべさんはいついつ空いてるよって言ったのね、
うんうん、
で向こうはじゃあちょっと確認して、あの空いてる日分かったら言うわっていう、
うん、
この状態で止まっちゃってる。で予定の日はもう1週間後、
うん、
この時にそう、なべさんがまだっていうか、
うん、
ほっとくかっていう話よ。
薄いね。
でもなべさんほっとくでしょ、どっちかっていうと。
ほっとく方が多かったかもしれない。
そうだよね、
うん、思い返す。
そうそう、だからまあ、だから本当この旦那さんタイプだと、
うん、
まあもちろん遊びと仕事では違うけど、
うん、
でもこの状況ってそういうことだから、
うん、
でどっちがとかではなくてね、ただそういう向こうのボールの時は、
うん、
そうだよねっていう。
私イライラするよ、やっぱプライオリティ低いんだろうなって思うもん。
うん、
全員にそういう人は同じことしてるなとは思わない
と。でも、うん、なんていうの、自分も多少なりともさ、
うん、
まあ、ちょっとこの話ではずれるけど、
うん、
あのこの話は仕事だから、
うん、
自分の不利益になる、
うん、
まあ、遊びの話なら、まあ、自分もちょっとは楽しみだっていうことを置き換えるとすると、自分もちょっとは行きたい気持ちなんだよ当然、
う
ん、その遊び、
そうそうそうそう、
だけど連絡来ないってことはそれがじゃあもうポシャる可能性はあるんだけど、
うん、
でもお前のターンだからっていう気持ちが先行して、
うん、
そっちが勝って鍋さんは連絡をしないで、
うん、
下手したらその約束はポシャル、
うん、
自分から ね、これどうなのって言えば、まあちょっとね自分から言う手間できちゃうけど、うん、結果的に楽しい時間はあるかもしれない。
そうね、
でも鍋さん前者を取るわけだもんね。
やっぱ
だからやっぱ旦那さんとめっちゃ似
てる、うん、冷めるのよ結構、結局熱かったねいつも、こう相手から返事が来ない。
まあね、だからその同じテンションでいたいっていう気持ちは分かるね。
そうそう、あ、そういうことなんだってなっちゃう、
うんうん、 なるほどね、
うん、
はい、
気持ちは分かる。
そうだからこの多部さんタイプは、そう、
まあ、この旦那さんがこう下手に出てる、出ることが嫌だということであれば、下手になってないですよっていうことを解いてほしいです、
うん
うん、
そうだね、なんかまあそうだね、まあせっかく僕に似てるからっていう風な言い方をしてくださってるから、
うん、
僕が自分に言い聞かせるなら、
うん、
まあ、まあ当然この嫌じゃん、この男性目線、あの旦那さん目線でね、返事がこの嫌じゃん、
うん、
だからどういう風に自分をコントロールしてそれに
アンカーマネジメント、
そう、返事をするかっていうと、うん、まあ、ちょっとさっき鍋さんに言ってたのに近いけど、やっぱりその相手をコントロールしてるところに、
うん、あ、そう、
楽しみを見出したいね、
うん、
なんかさ、だからなんていうの、こんな社会人力のない、
いや、そういうことだ、
こんな人間力のない人をちゃんとコントロールしてる自分のマネジメント力は本当にすごいな、
うんうん、
だからなんだろうな、このゆとりんさんポジで言うなら、だからいや本当にひどいねって、その人たち、うん、よくそんな人で仕事できるよねってケチョンケチョンした上で、でもなんかそんな人をちゃんとこう管理できてる、そういう人と一緒に仕事できてる、
尊いと、
ね、旦那さんはすごいねっていう方に褒めてあげて、いや本当にだからそのなんか連日変な日ね来なくて大変だけど、でそういう時もねみたいな、なんか結構コントロールしてうまくやってるもんね、なんだかんだみたいなさ、うん、っていうと確かになみたいな気にちょっとなってくるから
ね、なると思いますけどね、
うん、だからそのね、ちょっとずつそういうことでも自分から返事をすることが下手じゃないくて、
そうそうです、
相手をコントロールしてむしろ上なんだと、
そうそうそう、歌手作ってると、
そうそう、
別に
ね、そう、そういうね、
うん、
ことになるといいよね。まあ確かに、だからそのなんていうのかな、でもなんていうのかな、この旦那さんのポジショニングも 大事なのかもしれないけどね。例えばさ、本当にもうお金困ってたらさ、
うん、
そんなんでも言うわけじゃん、多分
そう、ね、
生活がね、
そうね、
でも多分生活できるから、
うん、
仕事も選んでると、
うんうんうん、
そういうことなんじゃないのかなとはなんか思うけどね。だったらまあ別になんか羨ましい話だけどね、なんつうの、その別に言わない相手に言うか、うん、ことで起きる損失が自分の生活に一切
あ、なるほど、
ね、関わってない、別にちょっとお金が増えるけど別にそんなあってもなくてもぐらいのテンションで仕事ができてるっていうことは結構羨ましいけどね。
そうだね、うん、余裕があるからゆえに生まれる、
そうそう、かもしれないね、うん、僕ってかそうだね、余裕なかったら多分さ、
うん、
するじゃん、
しかも下手に出ちゃうよね、
そう、
出ざるを得ない、
そう、本当そうだよね、うん、でもまあなんかそういうブランディングをしてるのかもしれないね、意図して、だその後々の関係性の時にやっぱ結構そのポジショニング大事じゃん、
うん、
上にいないといけないってい
う
の、
うん、
毎回自分が下手になるともうどんどんそういう風になっていっちゃうから、
うん、
でも会社の関係ってあのなんていうの、お互いフェアじゃんってなった時に、
そう、ね、
やっぱここで自分から下手に出るのは違うなっていう判断でそうしてるのかもしれないね、もしかすると、
いや分かりやすい、私も働いてて思うんですけど、うん、やっぱなんか、まあ、あまり皆までは言いたくないんですけど、こう怖い人と優しい人が会社にいるとするじゃん、どっちの仕事優先、どっちメール返すと優先するかって、わしは怖い方に行きがちだなとは思う
ん
です
。
怒られたくないから。
ああ、うん、なるほどね、
うん、で。そういう意味では下手に出ちゃうとね、なんか、ああ、この人ちょっと緩いから、追っかけられてる方行っちゃおう。
俺逆だな。高圧的な人の方が後回しにしたくなっちゃう。
うん、なるほど、それは。
だって、なんか、人間として好きじゃないから
、あ、協力したくない、
うん、絶対そう思っちゃうな、うん、だその人がブーブーでも仕事でさ、なんかどうこういうことに対するストレスってさ、そんななんだよね、
うん、
正直、
うんうんうん、
だから別に言わしときゃいいかなって思っちゃう なんかそういう風なのが来れば来るほどその人を後回しに僕はしたくなっちゃう、
うん、
面白いっていうのちょっとだから意地悪心もあるかもしれないまた怒ってるっていう気になっちゃうかもしれない、
な
まあどっちも本当に
それぞれ
本当フェアならね、あの、なんつ
う、
同じ重要度ならってことね、
うん、そうそうそう
そ う,、
う
ん、そうだね、なんか
協力したいとは私も思わないですけど、
ね、怒りやすい人を怒らないようにケアすることほどことこそ自分の仕事じゃないって思うんだよね、
うん、
そのアンガーマジストレスとかのマネジメントは大人ならば自分ですべきだと思ってて、だからこそそういう怒ってる人がいるとなんかすごくそれが
なんでって思う、
滑稽というか、
うん、いや、分かります。
なんかその瞬間に上下関係ができちゃうんだよね、
うん、
僕の中で、あ、
なるほど、
この人は僕より幼い人だな、
うんうんうん、
僕がケアしてあげないと、
うんうんうん、
自分で自分をコントロールできない
ちょっと子供、うん、その時年齢は関係ない、
分かります、
実年齢はね、分かりますっていう人なんだなっていうふうに思っちゃうんだよね、うん、だからなんか多分ちょっとそういう目線が変わっちゃうんだよね、うん、それは大人であっても子供であっても、うん、だからその時点でちょっと仕事も優先する気なくなってむしろわーわー言ってるのを見てなんか面白いな、なんかああ人いるんだなっていう気になるね、
分かります、
でもなんかありがたいことに最近そういう人も減った気がする、なんか
顕著に減ってると思いますよ、減ってるよ
ね、なんかね、うん、やっぱみんな
環境だけですけど、
そうだよね、うん、なんかそういうのやっぱそういうねマネジメントみたいなことの精神的なね、うん、ことの重要性みたいなことが結構広まりつつあるのかもしれないね、
あいつどうなってんだろうな今、
俺も今同じ人思った、違うか、
彼背高いサッカー部の、
あ全然違ったわ、
あ違った、私あの背高いサッカー、この前さインスタグラム更新したらさいいねがついてた彼から、
あえ彼だって彼も自営業だよね、今わかんないけ
ど、あれそうだ
当時そうだったよ、
えあの 2,3 年同じクラスの、
うんうん、
あそう
そうだよ、当時自営業で俺もちょっと個人で仕事してた時一緒にちょっと一瞬ちょっと仕事してた、
えあ誰だてめえの人、
うん、
あそうなんだ、
今わかんない、
あそうなんだ、
そうもともと同じ俺業種だったんだけど、
あそうなんだ、
そこで独立して、で僕もあの独立はしてなかったけど副業みたいなのやってたから、 そこでちょっとね仕事一瞬したことあったけど、あまあ一瞬だけどね、うん、ちょっと飲み行ったしね、でも今は知らないや、
うん、会いたいな、どうなってんだろう、
でもすごい真面目だったよ、
ほんと、
うん、
彼根は真面目だそうだ
った、うんすごい真面目だよ、うん、で僕はそんな人じゃない、
どうなったの、
あの
ウニ、
あのウニ、
あウニね、
ウニ、
あウニか、なるほどね、まあそうでしょうねきっと、
ウニの方が、うん、やっぱもう
非常に怒りっぽく
会うことないじゃん、
うん、
なんかその結果なのかなって思っちゃう、だって会おうってなんなくない、我々今、
あそうね、
別に仲悪くなかったよ、
うん、
同じぐらい言ってら大川とかよりずっと長かったよ、
そうだからまあ結構その怒られたいとかじゃなくて怒ってる姿は見たくないっていうところで、まあね、なんかあってもこうなったら嫌だなが
勝
って
、ね、
なかなか会うことない ね、
そうだね、やっぱそこだよね、
うん、
やっぱり人間関係って大事だよね、うん、そういうとこがね、
そうね、
うん、そうだよね、
うん、そういう意味ではクマもだいぶ怒ったしょっちゅう、なんだろうね違いは、
いや違いはなんだ、でもクマの怒りの方がまだちょっと正義はあった気がして、
ね、可愛げがあったかもしれない、何そんな怒ってる
んだ、いやどうだろうな、まあ同じレベルの時もあったけど、うん、何なんだろうな、
可愛げじゃない、だからそれこそ飲み物買ってきたみたいなくだりあったでしょ、
あった
怒り、なんか
あの
やつ当たりして、
あのスタジオでだからライブの時ね、あのライブっていうかあの検温部の時にあのスタジオ借りて練習をしてたんだけど、ライブ前にその時に結構遅刻すんのよ、
うん、
でその時はなんかその電車が遅れたって、うん、電車が遅れたから遅刻っていうのはさ、うん、僕らからしたらさそのクマが遅れたことに変わりはないわけだけど、クマからすると俺のせいじゃねえよって、俺はちゃんと時間通り出たよっていうのがあって、
ま
あ、
でもみんな間に合ってるわけだからね、
そう、うん、でやっぱその電車の中でずっとぎゅうぎゅう詰めだったから多分ストレスで、
あそうね暑かっただ
ろう、そうで、まあ、結構15分とか20分くらい遅れてきたの、すっごい不機嫌に入ってきたの、
うん、あなたが一応なんで不機嫌なのみたいな、
そうこっちからするとね、
うん、
まあ、もちろん連絡が来てるからそういうことがあったんだ、多分不機嫌に入ってくるよって分かってたんだけど、うん、でもさすがにさいつもね割と優しくしてたんだけど、その時ばかりはさ、いやお前遅れててなんで俺らにぶつけられなきゃいけないんだっていう、うん、こっちもちょっとそういう空気が出ちゃった
んだよ、うん、それなるよ、
うん、したらさすがにちょっとやべって思ったのか、バタンって出てっちゃって、あれどうしたみたいな、帰ったみたいな、いやバッグ置いてあるよみたいな、ちょっとしたら両手にあのこう抱えペットボトル5、6本抱えて、ごめん、
かわいいね、
好きなの飲んでって言って、
かわいいね、
すごい笑顔になみんななって、うん、じゃあ始めようか、ワンツースリーフォーみたいな、
PV かな
っていう感じになったね、ま
あ、そういうところじゃないかな、
そうだね、
やっぱり、
そうだね、確かに、
うんうん、
そのコア的なところがね、やっぱ可愛さがあったのかな、いい話だよ、
うん、
はい、
はい、何の話、そう、だからね、下手には出てないと思います、で、下手には、うん、
まあ、下手ではないね、
出ないっていう感情を消して前に進めることはあります、
そうだね、下手じゃないよっていうふうに思えたらいいよね、うん、むしろそれが上だよっていうね、うん、
そうそうそうそう、う
ん、でもね本当こういうのストレスだね、めっちゃわかるわ、
うん、
自分じゃなくてもなんで言えばいいじゃんっていう気持ちってすごいわかる、自分だったらできるけど、う
ん、
できないからこそ、うん、
やりゃいいじゃん、
フラストレーションたまるよね、うん、やれよみたいな、うん、それで終わるじゃんみたいな、
そうそうそうそう、
わかる、超イライラするね、
まあ、多いんだろうねだってさ人に、うん、こんなに別にあんま人に言わないでしょ、だって、
うん、
あの人連絡この日にするって言ったら帰ってこないんだよってさ、何回もあるんだろうねきっと、
そうだね、
うん、
結構あったんだろうね、
うん、
本当にその たまたまその旦那さんの仕事のそのコミュニティとか関係の人はそういう人が多い、
うん、多いんでしょうねきっとね
よくやってるよね本当にみんなそれで、ね、
大変だ、
ね、大変です、うん、頑張りましょう、はい、まあでもなんか全然ねあったらいつでもまたあのここで愚痴ってほしいしね僕らにちょっと多分旦那さんに似てるとこあるから僕らだから言えることもあるかもしれないしねそう分かる気持ちがね、
そうね細かいしね
そうだね、
うん、お互い、
うん、はいということで、ね、もし何からまたお答えください、
はい
はい、ということで引き続きねこの悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも構いませんのでガールにスタンドオフになると思うのと思います。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com 中津のスプラのぶさん
NAKACHU です。
お答え待ちしております。
そのタブートに文字を書いてるっていうの書いてこんなことしたやつがいる間違いなくこの学年にいる
中中というところで、
はい、
そろそろお開きでございますが、
はい、
いいですかそろそろ矢口さん準備はできてますか。
いつでもできてるよ。
出してくださいお題を。
あ、まあそういう系だよ。そうです、うん、事前に言っといてよ。
いやなんか 言っとけばよかった。
せっちゅう
そうせ
っちゅうはさ言っといてよ言ってんじゃんいつも
せっちゅう出したい。
せっちゅう分かった分かった、うん、いけるいける。そう
結構ねありがたいことで、うん、このせっちゅう案がね中中で一番楽しいって言ってる人が、ね、いたのよ。
あ本当、
うん、いろんなことやってきたけど。
なるほどね。分かった。じゃあ行きます行きます。
やった。
僕はあの東京出身、東京育ちで、うん、やっぱ都内で、うん、に住んでたい、
うんうん、
まあ、もっと言うなら、うん、あの東横線沿いに家を借りたい、
うん、
でも僕にできた、うん、あの恋人がナタリー・ポートマンみたいな顔をしてる恋人なんだけど、うん、あの北海道出身で、うん、やっぱ北海道に住みたいんだよね。お互いリモートだから別に場所は どこでもいいわけで、
うん、
いいじゃん北海道でって、うん、でもまあ僕も北海道好き、
うん、なるほど。いや譲れる部分はあるじゃん。悩むところ。
もちろんもちろん。で向こうも別に、まあ、大学は東京だったから別に、まあ仕事、まあ、東京も住んだことあるから東京も別に悪くはないんだけどね、うん、でもやっぱ私の地元は北海道だから北海道、まあ、札幌がだから札幌がいいかなって言って、でどっちも押し付けてはないんだけど、
いいかなぐらいか。
そう、でも確かにナタリー・ポートマンみたいな顔だしな。じゃあここにしよう。はい、
なるほどね。そうです。これさ、うん、すごいいいお題出すよ。こんな折衷案って出すべき話じゃないどっちかにしようよ
折衷とかじゃない。
そうそう、うん、お互いさそれぞれのいいとこ見えてるのどっちかがさ
だからこそ、
うん、
まあでもいろんな要素あると思うよ。だからさ別に折衷案ってさ、うん、なんていうの、いろんな要素があると思う。別になんていうのかな、あのどっちかに偏るっていうのも場合によっては折衷案になる場面もあるだけでしょ、うん、そのぐらいの寛容性は僕は持ってますから、
うん、
素直に思う鍋さんの折衷案聞かせてくださいよ。
素直に思う折衷案、
うん、もちろん、
うん、東横線沿い住もう
なんでなんで。
やっぱ北海道の要素あるよ東京にも。
あ
探せばね出張所みたいになっちゃうけどね、
うんうん、
じゃあその札幌でしか得られない風を浴びれるかというと浴びれないですけど、
うんうん、
そこに旅行行きましょうよ。
なるほどね。
年に2回ぐらいね、
うん、
でこっち情報します。じゃあ年に4回必ず北海道に行きます。
うんうん、うん、
でじゃあ北海道料理とかは、まあ、雰囲気違えとあるよ東京に。
チンギスカン屋さん
とか、ね、しい
し中の雪だるまとかありますよって話ね。
うん、確かにそれでいこう。
ああでもね、
うん、
かなり納得いくね。
納得いく、
うん、俺もそう思うわ。そう言われてみれば
なんか秋田に住もうとかそういうのじゃ解決し
いやもうお互い不幸いやそうなんだよねそうなんだよね。
そうそう、
うん、いやそれでいいと思います。
いい、
うん、
決まりました、
うん、これはいいと思います。この場合はそれが多分設置案ですね。
ありがとうございます、
はい、
満足していただきましょう、
はい、
していただけました
でしょうか。はい、しました。
というところでじゃあ、
はい、
本日以上です、
はい、
聞いてくださいさよなら
さよなら。